皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は新生日本の国家ビジョン、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設、違いが強さになる国づくりと題した私の提言をシリーズでご紹介していきます。改めましてこんにちは、藤原直也の新生日本の国家ビジョン、今日は第12回目として日本はロハスでよみがえるというタイトルでお届けしたいと思います。この放送は NPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラムに寄稿いたしました私の評論を音声としてお伝えしているものであります。今の日本というのは非常に大きな問題が山積しております。難問採石の日本の方程式を解く答えは何なのかということなんですが、まず第一に未来の全体像が必要な時なんだと思います。今日の日本には非常に大きな問題が山積しています。短期的には不安定な金融市場や景気の動き、中期的には拡大する財政赤字や職場の荒廃、長期的には人口減少、高齢化や国際競争力の低下、何か日本全体が全身の症状として疲労して未来への光を失いつつあるような状況です。それと同時に、こうした難題にどう対処するかという議論の多くは、特定の問題に対する対処療法のようなものであることが一般的です。確かに何もしないよりは良いかもしれませんが、全ての問題を同時に解くことができるような大きな視野からの議論はこれまでほとんど行われておらず、そのため個別の対処療法同士で相互に矛盾をきたしていたり、全体として未来の日本、自分たちの生活がどうなるかということが分かりにくく、それが人々の不安をさらに増大させ、ますます世の中の動きを抑制しているという面を見過ごすことはできないのではないかなというふうに思います。若い人が年を取れば全身で同時にいろいろな変化が起きてくるのと同じで、国も年を取ればあらゆるところで同時にいろいろな変化が出てくるものです。ですから人は自然に若い時代のライフスタイルから年齢相応のライフスタイルに自らの生活を変えていき、仕事の仕方や食事の内容、そして何を楽しいと思うか、何を大切と思うかの価値観を年相応に変えていくものです。その中で人として大切なことは、年齢と不相応なライフスタイルを続けたり、年齢と不相応な競争意識、価値観を持ち続けることは避けるべきだということです。人は若い時代には力があります。しかし年を取れば力は衰えていきます。でもそれでその人は終わりなのかといえば、決してそうではありません。人は年を取れば知恵を身につけます。具体的に世の中というのは、年とともに積み上げられた知恵と若い人の力、弾けるようなエネルギーの両方が相乗効果をもたらしたときに素晴らしいパフォーマンスを示すものです。今の日本はしかし明らかに昭和の時代と比べて若さが失われています。人口構成が少子高齢化しているだけでなく、貪欲な成長欲、量や規模に対する同型の念というものは明らかに昭和の時代と比べて減退していて、今まさに若さの絶頂を謳歌しているかのごとき、中国やインドと比べると非常に大きな差を感じます。先日も大学で中国からの留学生が駐車場に止まっている大きな車を見て、これが自分の目標だと言っているのを聞きました。自分の目標は大きな家と大きな車を持つことだと言いながら若者が目を輝かせる、そういう姿はすでに今の日本では過去のものになりつつあります。それと同時に、それを悪いことだ、競争力の低下だという声を聞くことがありますが、本当にそうなのでしょうか。我々はここで経済というものをもっとよく考えなければなりません。経済というのは決して特定の産業や生活を世の中に広めることが目的ではありません。また経済というのは、そういう特定の産業や生活に合致した人だけを選び出すことが目的でもありません。経済というのは、その時その国その世界に住んでいる人たちみんなが安心して食べていくことができる仕組みのことなのです。経済というのは、最初に何か特定の構造を想定して、それに合致した人だけに恩恵を与えるものであってはなりません。経済というのは、必ずその時にそこにいる人すべてを食べさせることができる仕組みでなければならないのです。ですから経済というのは、必ずその時、その国にどんな人がいるかというところが出発点であって、たとえその姿がそれまでの時代、他の国とどんなに違っていても、それですべての人が安心して食べていくことができるのであれば、それがその時、その国に最も適した経済の仕組みだということになります。要するに経済とは、みんなに飯を食わせる仕組みのことなのです。そうすると、これからの日本の経済というのは、今までの経済、 今までの競争優位をいかに継続するかを考えて運営していては未来の展望が開けません。むしろ中長期的な構造変化を悪としてこれと戦うのではなくて、むしろ中長期的な構造変化が有利な条件となるように経済を運営していくことが大切です。すなわち若年型の力とエネルギーによる経済運営から中高年型の成熟と知恵による経済運営に脱皮させていきながら、中国やインドのような若年型の国々との共生関係を構築することが戦略的にも最も妥当な日本の経済運営の方向性ではないかなと思います。同時に成熟と知恵による経済運営が定着してくれば、安定して若い人を育てる環境も整ってきて、若い人の雇用も機会も増加し、やがて人口の減少にも歯止めがかかってくるのではないでしょうか。一般に時代の転換点では古い時代が過ぎ去ろうとしているのと同時に、次の新しい時代の準備が舞台裏で進行しているものです。未来が不透明で見えないとき、ふと辺りを見渡してみると、そこには次の時代の準備が着々と進んでいるものです。すでに経済のグローバリゼーションやデジタル革命による職場や生活の変化に多くの人々が疲れを感じてきた今の日本、ふと辺りを見渡してみると、そこには新しい時代の息吹を感じさせるものがあります。それがロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイルです。日本ではちょっと自然でおしゃれな生活をロハスということもあるようですが、本当は人の衣食住全般、そして自然や地球環境の健康環境を考え、続く、すなわち持続可能性ということに価値を置いて、自分のライフスタイルを再構築していこうという、そういう考え方がロハスという考え方です。具体的には食品の分野では有機無農薬栽培、自然食品、安心して使えるサプリメント、伝統製法、自然農法、スローフードなどに焦点を当てて、また健康や自己開発ではオーガニックな原料を使った化粧品、自然治療、鍼灸、統合医療、ホメオパシー、ヨガ、フィットネス、ヒーリング、アロマ、精神性向上セミナー、スローライフなどを指しています。さらに建築・交通分野では建物再生、環境に優しい家やインテリア、グリーンな都市計画、グリーンな交通手段などが注目されておりますし、エネルギー分野では代替エネルギー、再生エネルギー、省エネルギー、エコドライブ、リサイクルなどが含まれます。そしてそれ以外にもガーデニングですとか、あるいはエコツーリズム、新しい学校、景観の復元、グリーン投資、スロービジネスなど、非常に幅広い分野がロハスの範疇に入ります。これらはいずれも何かに異議を唱えて反対運動をしようというのではなくて、あくまでも自分のライフスタイルを変えていこうという動きで、根底には人々の意識の大きな変化があります。こうしたロハスの考え方が日本国内のみならず海外でも自然発生的かつ急激に広がっていることは、そこに人々のエネルギーが急速に集まっていることを感じさせる出来事です。21世紀の日本はロハスな国づくりから本格的に開けていくのではないでしょうか。具体的にはロハスを基礎に据えた経済の本質は量ではなく質、クオリティを追求する経済だということです。すなわち粗製乱造の大量生産品をみんなで同時に使うことではなくて、一つ一つ素材や製法や用途を吟味して作り、必要に応じて使っていくということに大きな価値が置かれる。それがこれから先の日本経済の一番基本的な姿ではないでしょうか。さらに質の追求において大事なことは、生産者と消費者が密接につながっていくということです。一般にビジネスにおいて商品の質が高いか低いかは一人一人のユーザーが決めることであって、実はいたずらに何でも高品質を追求するのではなくて、ユーザーのニーズや制約条件に限りなくフィットさせたユーザー志向の、あるいはユーザーの期待を超える商品を作り出すことが大切なのです。したがって21世紀の日本経済を再生させるためには、生産者と消費者がもっと密接に対話できる環境を作らなければなりません。私はこれを生産者と消費者が御用達の関係で結ばれることだと思っています。そして質を追求する経済を育てるために最も必要な資源は時間です。すなわち質とは時間とともに育まれる熟練によって生まれてくる価値です。ですから今のように人や組織が変化に追い向けられているような環境では、熟練も質も育つことがありません。したがって質を追求する経済を育てるためには、誰でもどの企業でも時間をかけて一つのことに取り組める環境を戦略的に作っていかなければなりません。日本はここで再び質・クオリティの時代を迎えるのだと思います。 かつて昭和の時代にもクオリティの大切さが言われたことがありました。しかしその時には効率性やコストパフォーマンスを追求することがクオリティでした。それに対して21世紀の日本が求めるクオリティはロハスなクオリティです。すなわち健康と持続可能性を考えたライフスタイルをより高度化させるためのクオリティです。21世紀の日本はロハスなクオリティの高度化によって新しい時代が作られていくのではないでしょうか。同時にロハスなクオリティは21世紀の世界全体がやがて本格的に求め始める価値でもあります。すなわち環境、資源、安全、安心がさまざまな側面で脅かされつつある現代においては、国境や民族を問わずみんなが本格的に求め始めていくのがロハスなクオリティではないかと思います。したがって日本が全世界に先駆けて国の総力、ノウハウ、熟練された技能を結集してロハスなクオリティの高度化に取り組めば、少子高齢化が進んでも日本の国際競争力は高度に保たれていくのではないでしょうか。その結果、日本はまだ若さをたたえて前に進んでいる国々と相互補完関係を結ぶことができるようになり、国の内部も安定し、また世界にも積極的に貢献できる国になるのではないでしょうか。日本はこうしてロハスなクオリティを追求することで再び平和と安定を取り戻し、再び世界の最先端を走る国になることができると思います。同時に元気で若い日本人が活躍する場所も世界各国との共生関係の進化の中で飛躍的に拡大していくと思います。その第一歩を踏み出すために今の日本に必要なことは、対決から和解へと頭を切り替えることです。すなわち20世紀末の大混乱が生んだ対決を続けている限り、国も国民も世界も疲弊して新しい日本は生まれません。ここで我々は新しい目標のもとに今までの対決を終わりにして和解への道を踏み出さなければなりません。そしてロハスなクオリティを担うのは一人一人の国民であり、ロハスなクオリティはごく普通の人々の熟練と向上心によって作られていくものです。すなわち21世紀というのは、普通の人が誰でも偉大な仕事ができるようになる、偉大な仕事をする時代だということです。この時代の大きな転換を通して日本を再生させたとき、そこには黄金の21世紀というにふさわしい素晴らしい日本が広がっているのではないでしょうか。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムでは、こうした方向性のもとに少しでも日本が良くなるように活動を続けていきたいと思っています。皆さんのご支援とご協力をよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で終わりにいたします。